テサロニケ人への手紙第1、2章、1節から12節、新約聖書2017番をお持ちの方は408ページ、3番をお持ちの方は396ページです。テサロニケ人への手紙第1、2章。兄弟たち、あなた方自身が知っている通り、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄になりませんでした。それどころか、ご存知のように、私たちは先にピリピで苦しみに遭い、恥ずかしめを受けていたのですが、私たちの神によって勇気づけられて、激しい苦闘のうちにも神の福音をあなた方に語りました。私たちの勧めは誤りから出ているものでも、不純な心から出ているものでもなく、騙し事でもありません。むしろ私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせるのではなく、私たちの心をお調べになる神に喜んでいただこうとして語っているのです。あなた方が知っている通り、私たちは今までへつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの証人です。また私たちはあなた方からも他の人たちからも人からの栄誉は求めませんでした。キリストの使徒として権威を主張することもできましたが、あなた方の間では幼子になりました。私たちは自分の子供たちを養い育てる母親のように、あなた方を愛しく思い、神の福音だけではなく自分自身の命まで喜んであなた方に与えたいと思っています。あなた方が私たちの愛するものとなったからです。兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と辛苦を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけないように、昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えました。また信者であるあなた方に対して、私たちが敬虔に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことについては、あなた方が証人であり、神もまた証人です。また、あなた方が知っている通り、私たちは自分の子供に向かう父親のように、あなた方一人一人にご自分の御国と栄光に預かるようにと召してくださる神にふさわしく歩むよう、進め、励まし、おごそかに命じました。本日はこの箇所から、母親として、父親として、と題して、小沢先生に御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは恵みによって今ここに座ることが許されました。あなたに罪を許され救われたものでありながらも、なお日々の歩みの中で私たちは誘惑に遭い、また言われ果てるようなこともあります。そのような中にあって私たちは今ここに座りました。お一人お一人のうちにあるものを知ってくださって、主ご自身が豊かに今命の御言葉をお語りくださいますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。前回は パウロがテサロニケ教会が抱えていた課題についてアドバイスするためにこの手紙を書いた、その冒頭の部分を見てまいりました。まあ、そこにはまず、あなた方の信仰がどれほどに素晴らしいものか、その励ます言葉が記されております。で、私たちはパウロではのほどではないにしても、時々友人や知り合いの方、あるいは教会の仲間から、悩み事やいろんなこと、その相談事を打ち明けられて、まあ、どうしたらいいんでしょうねと、まあ、そういうふうに問われることがあります。で、まあ、そういう時まあ、皆さんも経験あると思いますが、どのようにアドバイスしたらいいのか、どのように言葉がけしたらよいのか、まあ、いろんな失敗をしながら悩んだ方もいらっしゃるかと思います。まあ、おそらく今日の箇所はそういう方々のためにも、まあ、大きなヒントを与える箇所であろうと思います。で、今日の箇所は、そのテサロニケ教会が抱えていた問題について、まあ、具体的に踏み込んでいくための、まあ、準備として書かれている箇所だと思われます。まだ本題には入っていないんですが、しかしその本題に入るためにパウロは慎重な方ですから、いきなりズバリと問題を指摘するのではなくって、いろんな準備をしながら語っている箇所であります。で、今この2章の1節から12節を共に読みましたけれども、まあ、読んでいてある方は気がついたかもしれません。同じような言葉が何度も何度も繰り返されております。例えば一節で、あなた方自身も知っている通りにですね。続いて二節に、ご存知のように、あるいは五節で、あなた方も知っている通り。まあ、九節では、これこれのことをあなた方は、まあ、覚えているでしょうという、まあ、ことなんですね。で、11節で、またあなた方も知っていると、まあ、ほぼ同じような言葉を繰り返しております。なんでこんなに繰り返すのかなと不思議に思うかもしれません。で、パウロがこのテサロニケの町にいた期間は、まあ、非常に短い期間になりました。まあ、3週間程度ではないかという方もいらっしゃいます。まあ、もうちょっと長く考えることもできると思いますが、それでもそんなに長くはない。おそらく長くても、まあ、数ヶ月だろうと思います。で、そういう短い、期間の間に幸いのことでしたが、まあ、神様を信じる人たちが次々に起こされて、まあ、教会が建てられたわけです。しかし一方、それに比例するかのようにユダヤ人たちからの迫害も、まあ、エスカレートをしていきました。で、まあ、そういう時教会はどんな風になるんだろうか、まあ、想像していただければわかるかと思うんですけれども、外部から外側からの迫害が激しくなればなるほど教会は一致結束するわけです。まあ、その時はパウロを中心としてこの危機を乗り越えようとみんな頑張るわけですね。まあ、ところがパウロはその非常に激しい迫害の中で命の危険を感じて、このテサロニケから脱出することになるわけです。で、まあ、それからかなりの時間が今経ってこの手紙を書くわけですね。で、時間が経ちますと、まあ、パウロがいた時は非常にこう非常にみんなの結束は素晴らしいものですから、濃密なというか濃い時間が流れるわけです。けれどもパウロがいなくなっていくと、まあ、それはしょうがないことですが、だんだんだんだんパウロがいた時の記憶が薄れていきます。そして、もうそういえばパウロさんっていたよねという、まあ、そんな話になりかけたような時に、ある日突然このパウロから手紙が来るわけですね。テサロニケの人たちから見ればそう見えるわけです。で、読んでみますと、それは問題に対する まあ、アドバイスというよりも指導に近い内容ですから、読む方にしてみたら厳しい内容が書かれています。でそういう時に、相手に対してきちんとこの手紙を読んで受け止めてもらうにはどうすればよいか、まあ、それはどんな時代でも同じであります。信頼関係がなければできないわけですね。どんなに正しいことを相手に言ったとしても信頼関係がなければ相手の人は聞いてくれないわけです。まあ、それでパウロは、その何度もあなた方もご存知の通りというふうにいう言葉を使って、あの時パウロと教会の本当に親密な関係、あの信頼関係を取り戻そうということで思い出させている、まあそういう信頼関係を築くところからこの2章が始まっていると思われます。さてじゃあ何を思い出してくださいと言っているのか、まあいろいろあります。すべてを細かく見ることはできませんが、今日はそのうちの、まあ、4節に目を留めたいと思います。4節をお読みいたします。むしろ私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせるのではなく、私たちの心をお調べになる神に喜んでいただこうとして語っているのです。この箇所ですが、日本語で読むと全くわからない、別の言葉に訳されてわからないんですが、もともとの言葉を調べますと、この4節の中で同じ言葉が2度繰り返されています。それ何かと言いますと、最初は神に認められてという言葉、認められてという言葉、この認めるという言葉と、その最後の方に出てくる私たちの心をお調べになる神とありますが、この調べるですね、認めるという言葉と調べるという言葉、これ同じ言葉、全部不思議なことですけれども、まあ、パウロさんという方は非常に言葉に敏感な方ですから、同じ言葉をこの4節の短い文章の中に同じ言葉を繰り返すというのは相当意識して使っているんだろうと思います。で、なぜこの言葉を二度使うんだろうかと思います。まあ、皆さんも今度はテサロニケ教会の人たちの立場に立って考えたらいいと思います。あるいはそうでなくても、人生いろいろ私たち通ってきてますから、いきなり、ある方から非常に厳しい言葉を聞かされ、お前は何やってたんだという、まあ、びっくりするような言い方で忠告を受けたりアドバイスを受けるような場面があります。でそういう時に素直に、ああそうだった、私間違ってましたとこう心からですね謝れる、間違ってましたとこう自分の非を認めるということができれば何も問題がないんですが、そうならない時もあるんですね。もうカチンと送る、まあ、何様だと思ってんだとかいう、まあ、口には出さないけれども心の中でなんであなたにこんなこと言われなきゃいけないんだろうか、そんなにあなた偉いんですかとか、そんなに言うなら自分でやってみなさいよと、まあ、なんかこう反論したくなる時があると思います。で面と向かって口で言われたてもそうですけれども、これも皆さん経験あると思うんですが、手紙に書いてそれがやった書いてそういう厳しいことが書いてた、あるいは今はメールとか LINE というのがありますから、文字になって開いてみたらそういう内容の、文章が送られてきた、もうそれを見ただけで頭に血が上ってかもう見境なくなるとかですね、非常に難しいわけです。相手に対して本当にアドバイスしたい、忠告したいという時にはかなり慎重に、その特に文章を書くときは慎重に書かなきゃ、言葉を選ばなければならないということは、まあ、何度か失敗して私たちは学んできていると思います。 でパウロは実はそのことを考えております、この手紙をやがて受け取るテサロニケの教会の人たちがどのようにこの手紙を読んで感じていくんだろうか。まず想像されるのは、やっぱりなんでこんなことをパウロに言われなきゃいけないんだろうか、まあ、そういう反発をやっぱり予想するわけです、まあ、それでそのように、まあ、反発を受けないように、きちんと受け止めてもらえるようにこの準備としてこの2章が書かれております。お前は何様なんだと、まあ、言われる前に実は私はこういうものですよと自己紹介するわけですね、まあ、それが4節だろうと思います、その4節の最初のところにこう書いてありますね。むしろ私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、そういうものなんだというそういうものをいただいている、まあ、資格を持つと言ってないんでしょうか。そういうものだから今こう手紙を書くんですよとあります。で、認められていると書きますと、まあ、今であればそういう資格ですから何か免状とかライセンスとか、なんかオーソライズされたようなものを何か公の機関から発行する文書があってそういうものがあるのかっていうと、まあ、そういうものがあるわけではありませんね。で、この神に認められてというのは先ほども言ったように神様によって調べられたと、まあ、言い換えることができる言葉であります。で、何を調べられたか、まあ、戸籍調査なんだろうかとかですね、あるいは、学歴とか今までの素行調査とか、まあ、そういうことなのか、そういうことでもないですね。もうはっきり書いてありまして、これは、私たちの心をお調べになる神でありますので、パウロはこの神様によって心を調べられてきているのだと言っております。で、いつからどのように調べられてきたか、まあ、遡りますと、このパウロが初めてこのよみがえったイエス様に出会った時だろうと思っています。まあ、使徒の働きのところに9章に出てきますけれども、突然、まあ、ダマスコに向かっている途上でしたけれども、突然眩しい光に満たされて彼は地に倒れてしまいますが、その倒れた時に主ご自身の声を彼は聞いたわけです。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。もちろんパウロ、その時サウロと呼ばれておりましたこのパウロですけれども、神様を迫害しているなどと全く思っておりません。むしろ自分は熱心に他の誰よりも神様を愛しているのだと、まあ、自覚していたつもりだったわけです。ところがその神様から面と向かって、なぜ私を迫害するのかと、まあ、言われて愕然としたわけですね。で、それはまさに神様によって自分の心を調べてもらった結果、自分は神様を愛していると頭ではそういうふうに思い込んでいましたが、よく調べてもらったら全く正反対、あなたは非常に大変な罪を犯しているという声を聞いたわけです。まあ、そのことがパウルの、まあ、新しい人生に導かれるスタートラインになりまして、その日以来、パウルはずっと、まあ、毎日この手紙を書く日まで毎日ですだと思いますが、神様によって心を自分は調べられているものなんだということを、まあ、意識しています。そしてそのことのゆえに自分は神様から福音を委ねられて、語るものと召されているんだ、それが自分の務めなのだと自覚しております。で、このように神様は私たちの心をお調べになる方であると、まあ、はっきり書いてあります。これはパウロだけではない、私たち全員がそういう扱いを受けるわけです。で、こう言いますと初めての方はですね、 神様に自分の心を調べられるなんて、なんかこう嫌だなと思う方もいらっしゃると思うんですね。あるいは息が詰まるとかですね、なんかそんな、いつもじろじろ自分の心の中を見られている、なんかそんな神様ならもう逃げ出したくなるという方もいらっしゃるかと思います。もちろんそれは誤解であります。神様によって私たちの心を調べていただくということはどういうことなのか、それは詩編139編というところに書かれております。皆さんの手法のアウトライン真ん中にそれを、その箇所抜き書きいたしました。詩編の139編23-24節、有名な箇所ですけれども、そこをお読みいたします。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。ここにはっきりと書いています。私を調べてと書いてあります。で、なぜ調べていただくのか、あるいは私の心の内をなぜ知っていただかなきゃいけないのかあります。それは私のを常しえの道に導いていただくために必要な作業であると書かれています。で、そんな必要ありません。私は自分の力で、自分の道を歩みますと、誰でも以前は思っておりました。それはまるで、自分の健康のことを思っているようなものですね。私たちは誰でもですが、で私もそうなんですけれども、根拠があるわけではない。自分は健康である、病気じゃない、どこも悪いところはない、少々目が見えなくなってきたけれども、大丈夫だ、少々歯が痛いけどそれだって大丈夫だ、私は今まで通りに健康に生活できるんだと思いたいわけです。しかしそれは何の根拠もないわけですから、私も散々と皆さんに言われるわけですね。先生、健康診断受けてくださいと言われて、渋々、私からすれば渋々ですけれども、行かなきゃいけないんですね。そうしますと、やっぱりどっか年を取りますと、ここがどうです、ああですと、黄色信号が灯っていくわけです。そうやって初めて自分の健康状態が分かるわけであります。それと同じように、私たちも神様によって調べてもらって、それはまるで健康診断を受けるようなものですが、それで初めて私たちは正しい道を歩むことができるのだと、これが聖書に語っている内容です。では次、どのようにして調べてもらうんでしょうか。先ほどの詩編のところでは知ってください、調べてくださいという祈りでありますが、祈っていれば自動的に調べてもらえるか、確かにそういうことを神様はするわけですが、私たちの側もそれに伴って、やることが起きてくるわけです。どういうことかと言いますと、パウロがまさにそういう人だったと思うんですけれども、分かりやすく言いますと、時々私も他の方に言うんですけども、自分の中にもう一人の自分がいるかのようにして、そしてそのもう一人の自分が少し離れたところから自分を観察している、そういう視点で自分を振り返っていく、おそらくそれがその自分の心を調べていくということの、最初のスタートラインだと思います。じゃあパウロはどのように調べていたのかと言いますと、彼は、今日の箇所のところで3つの言葉で自分のことを見ています。1つ目は幼子ということですね。自分は幼子になったんだ。それから母親のようにこうしたい、あるいは父親のようにこういうことをしたんだと、私たちの人間関係の中で最も基本的な家族関係、親子という、あるいは父親母親子供という関係の言葉を使って 自分のことを客観的に、まあ、そういう視点で表しておいているわけです。まあ、こういうことのできる人ってなかなか普段からやってないとできないだろうと思うんですね。でまずその一つ目、自分のことを客観的に、まあ、見ていった調べていったというときに彼は、幼子という視点を持ちました。それは7節の前半に書いてあります。あ、前半で真ん中からですね、7節の前半を読みます。キリストの使徒として権威を主張することもできましたが、あなた方の間では幼子になりました。あります。で、まあ、幼子になるといってもいろんななり方があるわけですが、ここでは権威を主張しないという意味で幼子になったという、まあ、そういう使い方をしています。パウロは使徒として召されたものであるということを自覚し、まあ、他の人たちからもそのように認められておりましたが、テサロニケに行った時に、私は使徒だから、私は権威があるんだから私を大切にしなさいと、まあ、そういうふうな言い方はしなかった。むしろ幼子になったのだと言います。じゃあ幼子になるって、じゃあ具体的にどういうことだったんでしょうか。あります。まあ、それは、まあ、このすぐ直前にありますけれども、6節ですね。また私たちはあなた方から他の人たちからも人からも栄誉は求めませんでした。まあ、幼子というのは大人から栄誉をもらうということはないわけです。特別なことがない限りあります。むしろ大人こそが、栄誉を もらうものであると、まあ、それが常識であります。けれどもパウロは今、人々の前では幼子になったので、人からの栄誉は求めません。いや、むしろ栄誉を受けるべきなのはあなた方なんですよという、まあ、自分を低い立場から、テサロニケの人たちを見ていたということを言っています。で、実際にこのことは手紙の2章の最後のところで出て書かれております。2章の19、20節をお読みいたします。私たちの主イエスが再び来られるとき、見前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは一体誰でしょうか。あなた方ではありませんか。あなた方こそ私たちの栄光であり喜びなのです。まあ、これがまさにパウロが幼子になっているということの表現であります。で、続いて彼は自分のことをどのように見ていたのか、2つ目でありますが、それは7節の後半から8節にかけて書かれているところです。私たちは自分の子供たちを養い育てる母親のように、あなた方を愛おしく思い、神の福音だけではなく自分自身の命まで喜んであなた方に与えたいと思っています。あなた方が私たちの愛するものとなったからです。ここに自分は母親のように接したと書いてあります。それはどういう意味で言ったのかというありますけれども、あなた方を愛おしく思い、あるいは自分自身の命まで喜んで与えたい。まさに母親はそういうものであります。子供が病気である、怪我をした、というそういう時に、子供が助かるならば自分の命を差し出しても構わないと考え、まあ、それと同じようにパウロはテサロニケの人たちのことをまるで自分の子供のように愛し、御言葉によって養い育てたのだと言っております。まあ、これが自分を客観的に見ていった2つ目の視点であります。で、3つ目は今度は11節、12節に出てまいります。お読みします。またあなた方が知っている通り、私たちは自分の子供に向かう父親のように、あなた方一人一人に ご自分の御国と栄光に預かるようにと召してくださる神にふさわしく歩むよう進め励まし厳かに命じました。まさにこれは父親の役割であります。厳かに命じたとありますが、言ってみれば厳しく指導しなければならないときにはきちんと指導してきたのだという言い方になるでしょう。で、私たちも両親と親となり、あるいは子供を育てるという時ですけれども、この母親父親のバランスのことがよく言われます。で、日本の文化ではこれはもうよく言われますけれども、欧米に比べますと、どちらかといえば母親的な、性質が強いとよく言われます。何があっても大丈夫大丈夫とか、受け入れるというか、母親に甘えるということなんでしょうか。そういうことがどちらかといえば傾向が強い。そして父親的な部分、厳しく指導するとか、はっきりとこうするということは、どちらかといえば、苦手であると言われます。でこれが、どっちがいいとか、欧米が良くて日本悪いとか、そういう意味ではなくて、そういう傾向があるんですね。で、その問題は特に子どもが、思春期を迎えるときとか、あるいは問題を起こしたときに出てきます。子どもが問題を起こしたときに父親がきちんと子どもを叱ってで指導できるかどうか、で 今の時代はかなり変わってきたかと思うんですが、私が親である時代ですかね、もう少し何十年か前、の時代はまでは父親は逃げていたと言われます。仕事にという理由にして、忙しいからといって全部母親に子供を育てることを任せてしまった。それで母親の方は父親的な役割を押し付けられてしまったと、それでさまざまな問題が出てきたと言われます。子供を育てるためには、母親的な側面と父親的な側面両方の、バランスが必要であるということは、子供を育てた方はお分かりだろうと思います。でパウロはこの自分のことを神様から調べていただいたときに、子供という視点、あるいは母親という視点、父親という視点から自分のことを見て振り返っています。で今自分はこうしてきたのだということをずっと言っておりまして、ある方から言わせれますとですね、これは自分で言ってるだけじゃない、自分はそうしてきたんだと言っても相手は全然そう思ってないということもあり得るわけですね。しかしそれはパウロの独りよがり、自分だけが主張しているということではなくて、最初に見た通り、あなた方自身も知っている通りにという言葉を繰り返して、これは、第三者の方から見ても、あるいは神様ご自身も認めているように、私はこのようにしてきたものですということをはっきり言っているわけです。自分だけがそう思い込んでいるのではない、すべての人たち、神様も、そうですが、このように、認めてくださいますと語っています。これは本当にテサラミキの人たちがこのような言い方をされたときに、本当にパウロはそうしていたんだなと、そういうふうに認めることができた内容だったと思われます。さてこれが、今日の箇所に書かれている内容ですが、じゃあこれが今度私たちにとってどのようなことを教えているのか、次にそのところに移ります。最初にも言いましたように、私たちはある人から悩み事を打ち明けられたり、相談事を受けたり、することがしばしばあります。 まあ、私は牧師という立場ですから まさにそういう立場にあるわけですけれども、まあ、意外な時にもそういう話が来ることがあります。先月東京に行きまして、進学校の夏季研修講座に出てまいりました。でその時食事の席でいろんな他の教会の先生方と隣同士になるわけですね。でたまたま私の隣に座った先生、まあ、初めてお会いする先生でしたが、その方と話をしました。どこの教会の先生ですか？あそこです。今そこまでいいんですが、そのうちにその先生が、いや実は今教会でこういうことが起きて大変なんですという話をし始めですね。で私にどうしたらいいんでしょうねと聞かれるわけですね。でそれが非常に深刻な内容でありました。おそらくその先生はもうここ数年以内にそこの教会を辞さなきゃいけないんじゃないかな。まあ、もちろんそれはその先生が悪いとかそういう意味ではなくて、いろんな複雑な事情があってそうせざるを得ないんじゃないかな、ちょっとそう思わされるような内容でありまして、どうしたらいいんでしょうねと言われても私も返答に困る。どうしたらいいんでしょうねと同じ言葉を相手の先生に繰り返すしかない、そういう内容でありました。まあ、その先生とはその後そこの場だけのお話でしたから、それ以上は関係を持つことはなかったんですけれども、でも、非常に深い間柄の人から相談を受けたときに、ごまかすことはできないわけですね。で、こちらの方としては、あそうですか、それは大変ですね、じゃあこうしたらいいんじゃないでしょうかとか、こうすればいい、あなた、あそれは違う、こうしたらいいんですよとか、いろんなことを、まあ、言うわけです。ところが、まあ、それがこちらとしては良かれと思っていった内容だったのに、相手の方はそれを聞いて怒っちゃったとかですね、あるいはあなたにそんなこと言われたかなかったとか、どうして私がそういうこと言われるんですかと、まあ、逆に傷つきましたと言われたりすることもあるわけです。でかえってこちらがびっくりしたりすることもあります。まあ、私はそういうことを何度か繰り返して失敗してまいりました。どうしたらもっとこの人に対して的確なアドバイス、励ましができるんだろうか、まあ、いつもそういうことで私自身が悩んでおります。一体どうしたらいいんだろうか、どこかに良いヒントはないんだろうかと、まあ、思うわけですね。でそういう時にこの箇所を読みますと、じゃあパウロはどうしてきたんだろうかということが書かれているわけです。そして今見てきた通り、パウロは自分を幼子のように、母親のように、父親のようにという3つの立場を、場面場面でこれを意識しながら、テサロニケ教会と関わりを続けてまいりました。でよく考えますと、これは別にパウロだけがこうしていたのではない、もうこの模範としてイエス様ご自身がこのように私たちと接してくださっていたのだということに気がつきます。イエス様は、まあ、福音書を読んでば何度も出てまいりますけれども、弱っている者、病気の者、障害を持つ者、あるいは人生の中で苦しんでいる者、あるいは子を亡くした母親、あるいは、本当に娘を亡くしてしまった父親のと一緒に歩んでいくわけです。そして、人々が落胆したり不安に思っている時に御言葉を語って人々を養い励まして、くださいました。これは、まあ、ある意味では母親的な立場になりますね。じゃあ いつもそういう母親的かというとそうじゃないですね。この方は罪に対しては一切妥協することはなかった。立法学者パリサイ人たちの、偏った聖書理解について、むしろその人々を苦しめるようなことをするのを見たとき、イエス様はきっ ぱりとどんなに激しい迫害を受けようとも、それに対しては妥協せずに、あなた方は間違っていますと言っていたわけです。これは、父親的な態度とあります。そしてその結果、この方はどうなったかといいますと、訴えられまして、そして死刑の判決を受け、そして裸にされて鞭打たれ、何も持たず、そして全ての栄誉を剥ぎ取られて、十字架の上で、それは幼子の姿になっていったわけです。この方はあのクリスマスの夜、マリアを通して私たちの前に幼子となって来てくださいましたが、十字架の上でも幼子の姿となられたんです。そのようにして神に背き、罪人であった私たちの良き友人となり、励まし手となり、そして、その旅を一緒に歩んでいく同行者となってくださいました。このことから、私たちは教えられてまいります。パウロはこのイエス様の姿を通して、自分もそのようなものになる時、なろうとするときに、神様によって心をまず調べてもらわなければ、その神の福音を語ることもできないものだということが分かりました。自分の心の内に何があるのか、いろんなものがあるんです。そして彼はその自分の心の内に良いものがあるとは全く思わなかった。むしろ本当にしたくない悪をしてしまうのだという、自分の内側にあるひどい罪のことを彼は意識していたんです。そういうところに神様が許しと、そして励ましを与えてくださっている。そこで何度も彼は神様に立ち返って、その召しに忠実に歩むように導かれていきました。そして今、自分は相手に対して子供として接するのか、母親として接するのか、父親として接するのか、いろんな場面でそれを自由に、そして適切に、使い分けることができるようになりました。私たちがその悩み事、悩む友人たち、あるいは知人に対してどのように接していくのかといったときに、自分のことを知らないとできないということがこれでわかります。自分の心を調べてもらわなければ相手と接することができない。これはもう以前から私も教えられていることなんですけども、これがですね、そうするんですよ皆さんと言ってですね、はい、わかりました、じゃあ今日からそれを実践しますと言って、じゃあすぐできるかというと、これがまた難しいわけです。何度も失敗をいたします。できているつもりだけでもできていないということが本当にあります。でその度に思わされるのは、なんと自分は心の硬いものなんだろうかということです。そしてもう一つ思わされるのは、こんな硬い心の自分をにもイエス様は相手をしてくださって、良き隣人となってくださり、こんなひどいことをいつも繰り返してしまうものであるのに諦めないで、良き励まし手となってください。もう呆れ返るほどの人間であるかもしれないのに、この方はどこまでも友人として関わり続けてくださる。自分が本当に失敗したりできなくなったりすればするほど、このイエス様の忍耐強さに驚かされてまいります。もしこの神様というイエス様という励まして友人がいなかったら、今頃自分はどうなっていたんだろうか、 あの常しえの道から遠く遠く離れて本当に暗闇の道を歩んでいたんだろうと思わされます。この方が私たちの歩むところに御言葉の灯火を照らしてくださって、常しえの道に導いてください。私たちはこの方の頼りにまた歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは時々いろんな方から相談を受けたり、アドバイスを求められたりすることがあります。難しい問題であればあるほど私たち自身も悩み、こうすればいいのではというようなことを言うわけですけれども、それがかえって相手を傷つけたり怒らせたり関係が壊れたりという方向になることもあります。本当にどうしてそんなことになるのかと、私たちがそれで苦しむ、あるいはまだなお苦しんでいる方もいらっしゃいます。主よ、私たちはあなたから調べてもらわなければ本当に固くななものであることを思います。なおあなたの励ましがなければ私たちは常しえの道を踏み外すものであることも思います。どうか私たちがどのようなものであるのか、私たち自身が振り返ることのできるように、まずあなたが私たちの心の内を知ってください、調べてくださいますよ。それは決して辛いことではない、むしろ本当に恵みに至る素晴らしい幸いな時であることをあなたは教えてくださいますので、一人一人がそのようにしてあなたに導かれてまた歩んでいけますように、どうか主が励まし、また伴ってくださいますようにとお願いをいたします。委ねて主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。